お願いします。
仕事はすごくできるんですけど、扱いにくい人ってどうすればいいですか？
なるほどね、はい、いてますね、多分ね。僕の周りにはあんまりいなかったです、
はい。
仕事はできなくて扱いに困る人っていうのはさっさとクビにすべきなんだと思うんだけど、問題があれだよね、その仕事ができて、扱いに難しい人ね、
はい。
まあ、一番いいのは多分仕事ができて扱いやすい人っていうのが一番いいだろうし、はい。で、仕事はちょっとできないんだけど扱いやすい人っていうのも案外その、マネージャーとか社長からしたら別にいててもいいよっていう場合があるとは思うのよ。あまりできなさすぎるとちょっとお前もうダメだなっていうなっちゃうと思うんだけどね。だけど、まあ、だけど仕事ができて扱いにくい人ね、これは難しいなと思います、これもちょっと本も読んだんだけど、線引きをすることが大事かなと思ったりするんですよ。線引きすること、その優れた人がもたらす利益以上に損害を与えた場合っていうのはもうやめてもらうべきかなと思うのよ、うん。いなくて結構ですと。なぜなら、その会社の社内の輪を乱す人になってしまうわけだから。だけど俺はすげえんだぞっていう人だからね。まああれだと思うな、そういう規格外の天才っていうのは、優先すべきことをちゃんと分かっているかどうかだと思うのよ。例えばチーム全体、会社全体を見て行動してくれてる場合は多分 OK になってくると思うんだけど、そうじゃなくてその自分を優先する場合っていうのが多分ダメになる場合かなと思うんだよね。まあ、だっておかしな行動が許されるのはそれが会社のためになる場合に限るっていうことだからそれダメだなと思うな。天才とうまく付き合うためにはどうしたらいいんですかって言われると、多分ねハイパフォーマーの人っていうのは扱いが難しいと。なぜなら、規格を超えた天才、規格外の天才になっているわけだから、なかなかね常人が考えるのは難しいんじゃないかなと思ったりするわけよ。でそれは、論理に反しているだとか反している行動をとっていたりだとか人を傷つけている行動をとっていない場合に限り OK かなと思うのよ。その経営陣とか同僚の方だとかそのダメージを上回る価値をもたらしている場合ね。で金額だけじゃないと思うね、お金だけじゃないと思うのよ。例えばその同僚をもう いじめに対して、例えばその同僚が辞めてしまうだとか、まあ、極端な話さ、それで追い詰められて自殺したとか思ったらどう思う？絶対いらないよねそんなのは。そのいくら天才だと、いくら優れているって言って、いくらものすごい収益を上げてくれるって言ってても、その同僚とかさ、そういうのに、そういう方たちにね、同じ仲間のメンバーたちを傷つけてボロボロにするような人間っていうのは果たしてありなのか。なしだと思うのよね。なしだと思うのよ。規格外の行動を取る人、規格外の行動っていうのは一歩間違えたら常軌を逸した行動とも言われているわけよね。だからそれは気をつけなきゃいけないですよと。で実際なんか Google にすごい天才がいてたんだって。天才エンジニアなんかな、すごい天才がいてて Google をここまで押し上げてくれたのは彼のおかげだみたいな感じでも言われていたらしいんだけど、結局その人どうなったかっていうと Google を去ったっていう話なのよ。いくら天才だけどその例えばいい面だけを見て悪いところに目をつぶるっていうのは正解なのかっていう話になってくるわけね。もう極端な話、1日18時間、そのあいつがやった悪い面に対してカバーしなきゃいけないと、1日18時間もかけることになるぞみたいなっていうふうに言われたら、果たしてそれは経営としてその人を雇うのはありなのかなしなのかっていう話になるじゃない。ダメだと思うな。例えば着服するとかね、横領するとかねダメだと思うね。例えば、不倫するとかねとかね、もうその若い女の子に手を出すとか、 ありなのかっていう話じゃない、その社内恋愛じゃなくてね、うん、そういう、まあ、例えばドロドロした話になってきたりとかしたら、え、ありなのか。でも実際の現場はそういうドロドロした話がいっぱい出てくると思うのよ、うんうん、例えばまあまあまあ分かりやすいところで、多分お金と女性問題っていうのが多分分かりやすいところかなと思うのよね、うん、水増ししてるだとかで、その分をこうポッポしてるとかね、うん、あると思うな。そういうのを許せるのかどうなのかっていう話じゃない。で実際僕も、まあ、何人か見たような気がする、うん、まあ、例えば営業マンだったら、まあ、上気を逸したっていう、損害を与えたっていうわけじゃないんだけど、すごいパフォーマンスのすごいいい人、すごい収益を上げてくれる営業マンっていうのは、まあ、独立しちゃうんだよね結局自分でやった方がいいやっていう風になって独立する人が多いから、営業に限ってはそういうのは少ないんじゃないかなと思ったりするんだけど、僕が見た例では、アポインターさんの話かなと思うのよ。電話でアポを取るね、そのアポインターさんっていう人がいっぱいいてたんだけど、その中ですっごいアポを取ってくれる人がいてたわけよ。だけど結構、まあ、ちょっとぼやかして言うと、ちょっと ごまかしてって言うと、まあ、極端にわがままを言っちゃいますよと、はい、でそのわがままで結構振り回されることが多いですよと、はい、だけどやっぱその人がすごいアポ取ってくれるし、そのやっぱいいアポをいっぱい取ってくれると、
はい、
でアポインターさんの中で一番ナンバーワンだった、その人のアポがね、
はい、
だからどうしてもそのアポインターさんにっていう話になってくるんだけど、だけどその人は結果どうなったかっていうと、辞めちゃってるしね、辞めさせられたと言っていいのか、
はい、
うん、でなんでですかって聞いたら、ちょっと振り回しすぎって言って、もうそういうふうにこう会社内のその輪を乱してしまうようなことをされるとこれは困っちゃうから、辞めてもらいましたっていう話も僕は聞いたことがあるね、うん、まあ、逆にまあ、もう一個反対の例としてね、その扱いやすい人なんだけど成果が上がらないっていう人も同時にクビになってたけど、ね、まあ分からんでもなかったんだけど、だけどまあもうちょっといててもねっていう話になってくるからね、もうちょっとこうやめてもらうわっていう話にはなってたんだけどね、まあそういうのもあって、そのすごい規格外の天才じゃないけど、そういう人は、多分ね、なんだかんだ言って会社をメインで考えてくれてる人はこうグーッといくと思うのよ。でも多分そういう規格外の天才が会社のこと、自分を最優先じゃなくて会社とかチームを優先してくれる場合って、その自分と会社とかチームがリンクしてないとやらないと思うんだよね、うん、だって俺がっていう話になってくると思うしね。そうなったらそういう人って多分自分で事業した方がいいんじゃないかなと思うのよ。あのワンピースでもあったように、あの人の下にで収まるようなタイプじゃないっていう人は自らね、あの船長となって海へ行けみたいな話になってくるわけだから、そういうふうにしていった方がいいんじゃないかなとかいう思いがあるわけよね。なんかね、これちょっとネタバレになるからあんまり言わんとこ、
はい、
ワンピースでも同じような話があったわけですよ、
はい、
あの四皇って知ってますか、下田さん、はい、四皇のビッグマムと、カイドウか、百獣海賊団のカイドウは実は同じ海賊のメンバーだったっていう話らしいね、
はい、
なんかそういう実は同じメンバーだったとか言って、で誰やったかな、白ひげかな、誰かが言ってたんだけど、ちょっと忘れちゃった誰が言ってたんだけど、あのそういう人の下につけないようなやつをそのクルーに入れるのは嫌だって言ったの、確か白ひげが言ってたと思うけどね、お前はこう一人でやっていくタイプの人間だから、あのクルーに入れたくないとか言って、なんか、うん、白ひげやったかな、誰かがなんか言ってたのよ、ああなるほどなとか思いながら、多分あの下について一生懸命頑張れる人と、その自分が先頭に立って頑張る人っていうのは多分違うんだろうなと、役割が違うんだろうなっていう感じかなと思うんだよね。車輪を一緒にぐるぐるぐるぐる回していってチームで一緒に行こうよっていうタイプと、 俺についてこいっていう先頭を切っていくタイプの人と多分ちょっとジャンルが違うんだろうなと、うん、でそう俺についてこいっていう人が下についちゃうと多分こうねこっちへ行きたいのに俺はこっち進みたいんだって言って道が分かれていくみたいな感じになっていくと思うんだよね。まあそれが多分独立のきっかけになるとか言っていろいろあるとは思うんだけどね。そういうふうに天才っていうのはきっと自分一人でやっていける力がすごい強い人だと思うから、まあそういう人はいずれ独立していく形が強いのかなと思ったりもするし、で、車輪一緒にね一緒にこうぐるぐるぐるぐる回していこうよっていう人はそういうふうに向いている、まあ適材適所みたいなのがあるからね、うん、で多分きっとそういう天才って俺がっていうふうになっていくケースがすごく強いと思うから、それはもう自分のバスの中に入れられなくなるんじゃないかなと思うのよ。俺はあっち行きたいんだって言ってバイク乗って飛んでいくみたいな感じだからね、はい、同じバスに乗ってるのにみたいな、同じ宇宙船乗ってるのに俺はあっちの惑星行きたいんだみたいなでもじゃあまあ行けよっていう、でもまあ戻ってきてね、ちゃんとやってくれるならいいんだけどね、エンタープライズ号に戻ってくれるんならいいんだけどそのまま行ってしまってみたいなクレゴリン戦に行っちゃうみたいなでちょっと、ね、何言ってるか知らない人わけわからんわみたいな話になっちゃうと思うんだけど、まあそういうのはあるかなと思う。だから天才がいたら僕の考えはきっとその人そのチームとして走っていくタイプの人間じゃないんだなと、俺についてこいっていうキャプテンになる人だから、多分今いてるのはたまたまであってこの人いずれ独立するんじゃないかなっていう目で見てもらったらいいんじゃないかなと思うのよね。飼いならせようと思うのが間違いなんじゃないかなちょっと営業の話、営業の世界ではそういう人がすごく多かったからね、だから多分違うんじゃないかなと思うので、まあ、もしそういうふうにハイパフォーマーすごい、ね、規格外の天才みたいな人が中に入ってきて、でも扱いに困るなっていう人は多分きっと独立していくような人になるから、もう囲い込もうとかそういうのはずっと従順させようっていうのは難しいんじゃないかなっていうのを思いで育ててあげればいいかなと思う。でもし、ね、そのよかったら気が合ったりとか、あこの人についていこうっていう風になれば一緒にその乗っていくこともできるだろうしね、うん、例えば白ひげ海賊団でいうとマルコとかエースとかね、あの辺がね白ひげについていくみたいになったようになるんじゃないかなと、はい、ゾロとかねルフィについていくぞみたいな感じでジンベイとかがねそうなるように多分そうなるんじゃないかなと思いますので、まあまあ仕方がないかなと思うね。難しい問題かなとも思うけど、でも多分いずれ離れていく人なんだなっていうふうに思ったらダメージは少なくないと思うね、うん、でその人に依存しなくてもいいようにちゃんとチームで動くっていうのが経営者としては大事なことかなとは思いますけどね。いずれ離れていくって思った方がいいと思うんだけどね。伊佐さんどうですかそういう人見たことありますか？
ないです。
ないのか。うん、まあ、個人的には多分離れていって独立する人が多いかなと思います。実際営業でものすごい成績上げてた人ってやっぱ独立してってるからね。ずっとそこにいてるっていう人が僕は少ないかなと思う見てて、うん、やっぱりこれある程度任せられるんだったら任せちゃうじゃない。そしたらさ。任せられてきた方もこれ俺自分でやった方が良くないっていう風になると思うのよね、うん、で自分でやらはる人もそう多いと思う。そういう風に営業系の会社で行くとエンジニア系とかでなってくるとちょっと分かんないけどね、うん、でも多分営業系の人は交渉できて売ることができる人だから自分でやるっていう人が結構多いんだよね。そういう形ではね、まあまあまあ、だからあまり自分のところで全部こうね飼い犬のように鎖をはめたいんだどうすれば鎖をはめれますかって言われると、いやーあの人もちょっと飛び跳ねてるから鎖で押さえつけるのは無理だと思いますみたいな、うん、感じかなと思う。例えばジョジョで言うとさ、岸辺露伴が人の下についてできますかっていう話やろ。無理だと思うよね規格外の天才ね、うん、そういうのはもうちょっとこう離れていって 行った方がいいんじゃないかなみたいな、で自分でやっていくっていうタイプの人間だと思うからね、うん、あの基礎とかそういうのをマスターしたらさっさと俺自分でやりたいんだっていう人が多いと思うのよ、あの修行期間として入ってるけどみたいな人だと思うからね。だからまあまあまあいずれ出ていく人なんだと思ったらまあいいかなと思うの でその規格外の天才が多分同じ同業で独立された時にライバルになっちゃうわけだから、それに負けない力をねちゃんと作っておいた方がいいかなと。その人頼りになっちゃうと負けてしまうからね、うんとは思いますけどね。まあちょっと僕はそんなにね100人200人1000人と人事のマネージャーやっていたっていうわけじゃないので、こうした方がいいですよっていう正解になったかどうかわからないんですけどね、まあ、営業の世界でいうと独立していく人が多いですよということかなと思いますね。
辻先生今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位 Amazon レビュー星 4.8 の書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただきメニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。